声の広報、司法日立、令和7年、2025年5月5日号、ナンバー1789、目次、表紙1ページ、第3期、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。2ページ、シリーズ、ふるさと日立大使インタビュー、芥川賞受賞作家、松永圭三蔵さん、6ページ、姿勢トピックス、9ページ、フォトリポート、日立桜祭り、10ページ、学校再編の進捗状況をお知らせします。日立市のランドセルが新しくなりました。以上12ページ。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。シリーズ、街のコインタッチ、加盟スポット紹介、ボリューム9。以上13ページ。情報広場、お知らせ14ページ。催し16ページ、講座17ページ、募集18ページ、健康19ページ、日立の子育て20ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。スポゴミワールドカップ2025。24ページ。目次終わり。表紙。第3期、日立市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。表紙のイラストは、山側から海に開けている日立市内の様子です。日立市の公式キャラクターたちが、市民と共に描かれています。山側から、リンゴの木や桜、カミネレジャーランド、学校、工場群、日立シビックセンターなど、国道6号バイパス、日立シーサイドロードの先の太平洋上には客船なども描かれています。右上に QR があります。市からの最新情報は市公式 LINE でもお知らせしています。友達追加はこちら。
第3期、町、人、仕事、創生総合戦略を策定しました。5年かけて取り組む地方創生の道しるべ。日本の総人口は減少を続けており、全国の多くの自治体では、東京一極集中をはじめとした転出超過による社会減と、若者の減少等に伴う出生数の減少、高齢化の進行に伴う死亡数の増加による自然減の状態が続いていることが大きな課題となっており、人口減少、少子高齢化に歯止めがかからない状況です。市ではこれまで自ら地域を創生するという考えのもと、町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、日立らしさを際立たせながら、切れ目ない子育て支援策をはじめ、住宅政策や雇用政策など、本市独自の取り組みを間断なく進めてまいりました。2020年3月に策定した第2期総合戦略の計画期間が昨年度をもって終了したため、国や茨城県の動向と、直近の人口動態、第2期の取り組みの検証などを踏まえて、 2025年度からの5年間を計画期間とする第3期日立市町人仕事創生総合戦略を新たに策定しました。第3期の総合戦略では、女性や若者の活躍を応援するとともに、デジタル技術の積極的な活用により施策の加速化・進化を図るなど、進化の進は深いという字、選択と集中により施策の重点化を図ります。今号では、人口ビジョン・目標人口や地域ビジョン・目指すべき理想像をお知らせするとともに、これからの政策の基本目標などをご紹介します。問い合わせ、総合政策課、内線448。策定にあたり、様々な方からご意見をいただきました。様々な方からの意見を取り入れるため、産業界や行政機関、大学、金融機関、労働団体、言論会、市業団体、市議会など、日立市に深く関わる方々にご参加いただき、日立市地域創生有識者会議を設置しました。この会議では、1年間にわたり、様々な視点から計画をより良いものにするための意見交換を行いました。写真。また、市内の高校生や若者世代、コミュニティ代表者、移住者、子育て世代、産業関係者などへアンケートやヒアリング調査を行い、その結果を反映させて、第3期総合戦略を策定しました。1. 人口ビジョン、2040年の目標人口。国に先駆けて進めてきた地方創生や人口減少対策の取り組みをもとに、令和5年の推計よりも1万人多い13万5千人以上を2040年の目標人口として設定しました。令和5年の推計とは、国立社会保障人口問題研究所、日本の地域別将来推計人口、令和5年推計の推計。今後も引き続き地方創生、人口減少対策に積極的に取り組み、人口減少の抑制を目指していきます。グラフがあります。縦軸に10万人から20万人の5万人刻みの人口、横軸に2020年から2040年の5年刻みの年を取った人口の変化を表す折れ線グラフです。令和5年推計のグラフと新たな人口ビジョンのグラフが重ねてあります。2020年には両方とも17万4508人。令和5年推計は2040年の12万5845人に向かい減少。新たな人口ビジョンは、2025年から減少の速度を緩めて、2040年には13万5719人となっています。グラフ終わり。2. 計画期間と基本的な考え方。計画期間、2025年度、令和7年度から2029年度、令和11年度までの5年間。基本的な考え方。国の総合戦略における施策の方向が第2期を継承しつつ、デジタル技術の活用により取り組みの加速化、進化を目指していることを勘案し、本市においてもこれまでの基本目標は継承した上で、特に次の視点に考慮した戦略とします。視点1、第2期総合戦略の施策の効果など、これまでの取り組みの成果を踏まえ、選択と集中により 施策の重点化を図ります。視点2、喫緊の課題となっている結婚前の若者や特に女性を応援する施策などに重点を置きます。視点3、株式会社日立製作所と連携する競争プロジェクトの視点も踏まえながら、デジタル技術を積極的に活用し、施策の加速化、進化を図ります。計画の構成。人口ビジョンで掲げる2040年における人口13万5千人以上を目指すため、必要な施策の体系化を図ります。地域ビジョン、目指すべき理想像。4つの基本目標を頂点にして、167の具体的な取り組みに向かうイメージ図があります。4つの基本目標。国、県の総合戦略を踏まえ、基本目標と実現すべき成果を図るための数値目標を設定します。3つの横断的な目標。すべての基本目標に通じる横断的な目標を設定します。14の基本的方向。基本目標を達成するために講ずべき施策となる基本的方向を設定します。34の具体的施策。政策分野ごとの具体的施策と各施策の効果を検証するための重要業績評価指標 KPI を設定します。167の具体的な取り組み。具体的施策を着実に推進するための具体的な取り組みを設定します。次では本戦略で目指す地域ビジョンとそれを達成するための基本目標などを紹介します。地域ビジョン、目指すべき理想像。競争で新たな歴史を刻む次世代型未来都市、日立。地域ビジョンを達成するための基本目標と数値目標、取り組みの一部を紹介します。基本目標1。稼ぐ地域を作るとともに安心して働けるようにする。数値目標。1人当たり平均所得額。基準値。319万7000円。令和5年度。目標値。340万円。令和11年度。市内総生産。実質。基準値。1兆160億円、令和3年度。目標値、1兆410億円、令和9年度。DX、デジタルトランスフォーメーション、GX、グリーントランスフォーメーションなどの推進による地域経済を牽引する産業の創出。地域経済を牽引する新たな産業の創出を図るため、中小企業による DX、GX などの取り組みを推進します。GX に向けた中小企業支援のイメージイラストがあります。女性や若者が魅力を感じ、キャリアを積むことができる働く場の創出。女性や若者が活躍できる多様な働く場の創出のため、中小企業が取り組む就業環境整備などの取り組みを支援します。製造業で活躍する女性の写真があります。中小企業の競争力を強化し、ものづくりの街の可能性を追求。ものづくりの街を生かした競争力強化に向け、中小企業の経営革新や販路開拓など経営基盤強化の取り組みを支援します。 展示会への共同出展の写真があります。基本目標2、新しい人の流れを作る。数値目標、社会増減数、歴年平均、基準値、-1145人、令和2年から6年。目標値、-840人、令和7年から11年。20歳から39歳人口、基準値、27,432人、令和6年10月1日。目標値、27,480人、令和11年10月1日。若者の移住、定住の促進。若者の移住、定住の促進を図るため、就職、転職などのそれぞれの転機に応じた各種支援に取り組みます。子育て世代の定住のイメージ図があります。魅力的な住環境を形成するコンパクトシティの推進。若者にとって魅力的な住環境を創出するため、通勤や日常生活の利便性が高いエリアへの宅地整備を推進します。パティオモールでのイベントのイメージ図があります。新たな街の魅力の創出と効果的な情報発信。本市のブランド力や認知度を高めるため、日立らしさを際立たせる戦略的なプロモーションを展開します。日立市 PR キャラクターのイラストがあります。基本目標3、結婚、出産、子育ての希望を叶える。数値目標、出生数、歴年、基準値、644人、令和6年。目標値、900人、令和11年。年少人口、0歳から14歳。基準値、14,747人、令和6年10月1日。目標値、12,420人、令和11年10月1日。若者の出会い、結婚応援。イベントなどを通じた若者の出会いの機会づくりや、オンラインなどを活用し、気軽に相談できる環境づくりを推進します。日立恋活ポスターの写真があります。子供を地域全体で支える環境づくりの推進。すべての子供が地域に親しみながら健やかに成長できるよう、地域の互助で支え合う環境づくりを推進します。おもちゃライブラリーの写真があります。将来の地域を支える人材を育成するふるさと教育の推進。小中学生の郷土愛を育む地域と連携したふるさと教育を推進します。職業探検少年団の写真があります。基本目標4。人が集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域を作る。数値目標、市民の幸福度、基準値 10.0分の6.0、令和6年度。目標値 10.0分の6.6、令和11年度。健康寿命、基準値男性 80.8歳、令和5年度。女性83.9歳、令和5年度。目標値、男性 81.2歳、令和11年度。女性 84.2歳、令和11年度。防災・減災対策の推進。防災・減災対策や 危機管理体制のさらなる強化、災害情報の集約と発信に向けた環境整備を推進します。日立市天気相談所の写真があります。共に支え合う地域コミュニティづくりの推進。すべての世代にとって快適で魅力的な街となるよう、地域に関わる人が共に支え合う地域づくりを推進します。街のコインの広報の写真があります。デジタルを活用した暮らしやすい生活環境の整備。デジタルの力で誰もが暮らしやすい生活環境の整備に向け、行政手続きのデジタル化などに取り組みます。日立のデジタル化のイメージイラストがあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。
シリーズ、ふるさと日立大使、インタビュー。芥川賞受賞作家、松永圭三蔵さん、写真。久慈浜は自分にとっての原風景。1980年、茨城県水戸市生まれ。2歳頃までを日立市で過ごす。1990年頃、毎年夏は母親の実家に帰省し、久慈浜海岸などで過ごした。2003年、関西学院大学文学部卒業。大学在学中から就職後も小説を書き続ける。2021年、第64回群像新人文学賞優秀作、亀尾でデビュー。2024年、山岳小説、バリ参考で、第171回芥川龍之介賞を受賞。茨城県特別功労賞受賞。茨城大使に就任。2025年4月1日、ふるさと日立大使就任。兵庫県西宮市在住。このシリーズでは、ふるさと日立大使の皆さんをお一人ずつクローズアップしてご紹介します。今回ご登場いただくのは、昨年第171回芥川賞を受賞した作家の松永圭三蔵さんです。今年4月1日にふるさと日立大使に就任した松永さんに、創作活動や純文学に対する思い、子供たちへ伝えたいことなどを伺いました。インタビューは今年2月20日に行いました。松永さんのペンネームの由来は何ですか？三蔵は祖父の名前です。僕に文学を教えてくれた母が敬愛する祖父の名を引き継がせてもらいました。松永は親族の名字を借りました。K はミドルネームですね。親族に K のイニシャルが多かったので付けました。作家を志すきっかけは？中学2年生の時に母からドストエフスキーの罪と罰を勧められて読んだことがきっかけです。世界の深遠さとエネルギーを文学を通じて体験しました。それはもう自分の価値観が一変する衝撃を受けましたね。読んですぐに自分も書きたいと思って、翌日ノートを買いに行ったことを覚えています。それからずっと書き続けて、大学卒業ぐらいから賞に応募し始めました。作家と会社員の二足のわらじ、で活動されていると伺いました。やっぱり書いていて楽しいから面白いから続けられるんだと思います。執筆は一日のスケジュールが始まる前の朝にしています。休日は妻と娘が寝ている間に。 よく、それは偉いですね、と言われるのですが、楽しいから苦にならないです。前の晩、寝るときに、明日の朝にかけると思うと、楽しみで仕方ないですね。今年の春から仕事は辞め、作家活動に専念しますが、書くことに集中できることが、今から楽しみです。芥川賞を受賞したときは、どんな気持ちになりましたか？感謝、嬉しさ、それはもちろんあったのですが、自分の中では、つながった、という気持ちになりました。14歳のときに、母から、ドストエフスキーを渡されて、文学に目覚め、生きる指針が与えられました。そのおかげで、これまでいろいろなことを乗り越えてこられました。自分には文学があると。選考会当日は、出発前に母の墓前で手を合わせました。受賞して関西に戻り、再び母の墓前で手を合わせました。あれから30年、読書家だった母からの思いに少しだけ恩返しができたように思えました。そして、日立の地に眠る祖父、祖母のお墓にも報告に行きました。それは家族みんなの思いがつながった瞬間でした。芥川賞では初となる山岳小説での受賞となりましたが、テーマを山にした理由は、近くに山がある場所に住んでいて、趣味で山を登ります。山登りは、レジャーとして楽しむために行っているのですが、歩いていると、どうしても仕事のこととか、街での出来事とか、いろいろと考えてしまう。遊びのつもりで来ているのに、結局日常を引きずってしまう。そこに面白さを感じて小説のテーマにしました。松永さんが提唱されているおもろい純文運動って何でしょうか？よくぞ聞いてくれました。おもろい純文運動とは、純文学は開かれていておもろいのだということを世間の皆さんに分かってもらう文学運動です。僕が一人で続けている運動なので、あまり広まっていないのですが、笑い。特に子供たちに伝えたいのですが、ゲームや漫画も面白いから続けたくなるじゃないですか。それと同じような経験を、小説でも純文学でもしてもらいたいんです。純文学は、人間とは何なのか、世界とは何なのか、なぜ生きているのか、という本質的な哲学を描くもの。子供たちも成長して思春期になって、そういう本質的な問題に直面する。純文学は、そういう問題について、難しくなく、面白く、楽しみながら考える経験ができるものだと思っています。それが純文学の面白さなんですね。そうですね。これは大人も一緒で、思春期にいわゆる青臭い問題に触れ、大人になっていく。でも誰も答えは見出しておらず、問題というのは死ぬまでつきまとっている。もしかしたら人生の中で何かをきっかけにそういう問題にまた向き合うことがあるかもしれない。そういう時に触れてほしいのが純文学なんです。松永さんは子供の頃、毎年夏は日立市を訪れていたそうですね。久慈浜によく遊びに来ていました。久慈浜は自分にとっての原風景。海水浴に行って、波の強さを体全体で感じて、瀬戸内の海とはまた違う海を体験するのが楽しかったです。高校時代は一人で久慈浜周辺を散歩して、 海を眺めて、だだっ広い水平線に独特な雰囲気を感じていました。多感な子供時代に見た風景だったので、すごく印象に残っています。日立市を題材にした作品の執筆予定はありますか？いずれは書きたい、書かなくてはならないと思っています。自分で日立市の町や人々、生活、風土などを感じて、そこから自分は何を思うのか、感じたものが染み出して、創作や物語として組み立てていければと思います。松永さんの創作活動の源は？僕の場合は、ドストエフスキーから始まって、今でもいろんな文学作品に触れるたびに、やっぱりすごいな、という感動と興奮を感じ、創作のモチベーションになっています。僕は生きることは抗うことだと思っています。純文学を通して、そういった世界の不条理性というか、抗っている人の姿を伝えたいという思いで作品を書いています。最後に市民の皆さんへメッセージをお願いします。ふるさと日立大使を拝命し、大変光栄に思います。日立市は、私の祖父母が暮らし、私に文学を与えてくれた母が生まれ育った町で、私にとってかけがえのない大切な場所です。日立市のことをもっと知って吸収し、情報発信したり、今後の創作にも活かしていきたいと思います。これからちょこちょこ来ると思うので、ぜひともよろしくお願いします。写真が4枚あります。1枚目、松永さんが作成したオリジナル T シャツ。黒地に白抜きで、おもろいカタカナ、純文運動漢字と書いてあります。二枚目、吉田忠音楽記念館のベランダから日立市の風景を眺める松永さんです。日立市の風景をどう感じているのでしょうか。三枚目、久慈浜海水浴場で遊ぶ幼い頃の松永さん。写真左。四枚目、おじいちゃんと幼い子供たちです。右端に立っているのが幼少期の松永さん。写真終わり。芥川賞受賞作品、バリ参考。サイン本を1名様。松永さんのサイン色紙を2名様へプレゼント。申し込みは5月31日まで。右の QR より必要事項や、松永さんへのメッセージなどをご記入の上、ご応募ください。当選結果は、発送をもって返させていただきます。松永さんの写真が2枚あります。1枚目、サイン本と色紙を手にした松永さん。ご応募、お待ちしております。2枚目、市長表敬訪問後、応接室でサインに応じる松永さん。ペンやハンコは自前のもので、こだわりを感じます。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線293。
市政トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。お知らせ。工事に伴い、市役所本庁舎の出入り口などが制限されます。市ホームページの QR があります。本庁舎浸水対策工事に伴い、令和7年5月から令和9年3月頃まで、本庁舎の出入り口や駐車場の一部が利用できなくなります。図があります。 市役所本庁舎周りの地図です。本庁舎西側沿いの駐車場と出入り口、および水戸方面道路に面した出入り口が利用不可になっています。図終わり。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事の進捗に応じて利用できなくなる場所が変わりますので、市ホームページや工事案内看板をご確認ください。問い合わせ、総務課内線291。健康、人間ドック、脳ドック検診費用補助の申請受付中。市の指定検診機関などで受診する場合に、費用の一部を助成します。QR が2つあります。1つ目、国民健康保険。2つ目、後期高齢者医療保険。対象、受診する日の属する年度末の年齢が40歳以上で、国民健康保険か、後期高齢者医療保険に加入している方。令和7年度中に市の健康審査を受ける方や、令和6年度までの国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がある方などは対象となりません。脳ドックは令和5年度、6年度に補助を受けていない方が対象です。申し込みの流れ。1、検診機関へドック予約。2、受診月の3ヶ月前の月末までに、補助申請書を国民健康保険課か各支所に提出、郵送か、または市ホームページから電子申請。申請書は、国民健康保険課や各支所にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。3. 受診月の前月に届く補助決定通知書を持参し、検診機関で受診。申請期限は毎月5日後の市報でお知らせします。今号は15ページ。補助上限額。17,000円。問い合わせ、国民健康保険課、国保内線260、後期内線204。健康、1年に1回、完全予約制、無料の健康審査を受診しましょう。対象、次のいずれかに該当する方。1、40歳から74歳で国民健康保険に加入している方。2、後期高齢者医療保険に加入している方。3、40歳以上で生活保護を受給している方。4、16歳から39歳で職場等で検診を受ける機会がない方、集団検診のみ、市ホームページの QR があります。検診期間、検診の種類、集団検診、時、5月23日金曜日から12月24日水曜日、医療機関検診、6月2日月曜日から来年2月13日金曜日。集団検診会場は保健センター、日立メディカルセンター、中央交流センター、多賀市民プラザ、泉ヶ森体育館、久慈川日立南交流センター、中里交流センター、受診方法、5月上旬に郵送される検診受診券、黄色の封筒をご確認ください。対象となる方で、受診券が届かない場合は、 右の QR から申請するか問い合わせてください。がん検診を一緒に受診できるセット検診。上の対象の方のうち、50歳から74歳の国保の方は、健康診査と胃がん、大腸がん検診などを一緒にできるセット検診を申し込みできます。40歳から47歳で社会保険に加入している方へ、保険証の種類によっては、集団検診やセット検診を受けられる場合があります。加入している医療保険者に問い合わせた上で、市ホームページ、上の QR をご覧ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。
フォトリポート、日立桜祭り。4月5日6日に、日立市の春の風物詩、第60回日立桜祭りのメインイベントが平和通りで開催されました。当日は、ユネスコ無形文化遺産、日立風流物の公開をはじめ、国内親善都市、桐生市の八木節、歌やダンスのパフォーマンスなどが披露され、桜が咲き誇る中、祭りを楽しむ多くの人で賑わいました。6日には、日立桜ロードレースも開催され、1万1000人を超えるランナーが、見頃を迎えた桜並木を駆け抜けました。写真が10枚あります。日立風流物、桐生市の八木節、歌やダンスのパフォーマンス、桜ロードレースなどの様子です。写真終わり。学校再編の進捗状況をお知らせします。詳しくはこちら、QR があります。子どもたちのより良い学習環境を整えていくことを目的に、令和3年2月に策定した日立市立学校再編計画に基づき学校の再編を進めています。再編の進め方、保護者などへの説明、再編対象校の保護者など関係者の皆さんに再編の進め方について説明します。次に、統合準備委員会の設置、再編対象校の保護者、地域の皆さん、教職員などで組織された統合準備委員会を設置し、統合に関する様々な協議を行います。そして、進行の解説、統合準備委員会の進捗状況、再編対象校、山部小学校、櫛形小学校、統合時期、令和8年4月、統合校の名称、中央小学校、令和6年度の主な動き、新しい校歌、校章の選定、令和7年度の予定、児童の交流活動、通学支援について協議。統合準備委員会の設置。再編対象校。中町小学校。中小路小学校。宮田小学校。内容。統合準備委員会を設置し、統合に向けた協議をスタートします。日立市立駒尾中学校。日立市立松風中学校が開校しました。写真が1から6まで6枚あります。1から3、駒尾中学校開校式の様子。1、開校記念品の贈呈。2、開校式の様子。3、生徒代表挨拶。 4-6、松風中学校開校式の様子。4、開校記念品の贈呈。5、開校式の様子。6、生徒代表挨拶。写真終わり。日立市立駒尾中学校。学校の所在地。上根町 3-2-32。生徒数273人。令和7年4月1日現在。日立市立松風中学校。学校の所在地。久慈町 6-20-2。旧久慈中学校の場所。生徒数297人。令和7年4月1日現在。駒尾中学校は今後、助川中学校との統合を予定しているため、その際に新たな校名を検討します。問い合わせ、学校再編化、内線645。日立市のランドセルが新しくなりました。日立市では1975年、昭和50年から小学校へ入学する新1年生へのお祝いとして、日立市オリジナルランドセルをお送りしています。写真。令和7年度からは、ジェンダー平等の考え方や、学校で使用するタブレットの収納などを考慮し、15年ぶりにモデルチェンジを行いました。写真。問い合わせ。学務課。内線643。
日立シビックセンター多賀市民会館の催し。 A 日立多賀角屋寄せ。日時6月22日日曜日午前11時から午後3時から。場所多賀市民会館。内容漫才協会所属の芸人が笑いをお届けします。出演、おぼんこぼん、藤井明ほか。料金、全席自由、大人3000円、高校生以下1500円。申し込み、多賀市民会館窓口ほかで発売中。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。 B 日立市民吹奏楽団定期演奏会。日時5月25日日曜日午後2時開演。場所日立シビックセンター音楽ホール。曲目ルシャン・ドゥ・ラムール・エドゥ・ラ・プリエール、アルメニアンダンス全曲ほか。料金前売り500円、当日600円。未就学児無料。申し込み日立シビックセンター、日立市民会館多賀市民会館窓口ほかで発売中。問い合わせ日立シビックセンターチケットカウンター、電話24-7720。 C 茨城大学オープンラボ梅津研究室。日時5月31日土曜日6月1日日曜日午前10時から午後4時30分。場所日立シビックセンター科学館。内容未来の博物館をテーマに、大学の研究内容をわかりやすく紹介します。協力、茨城大学梅津研究室。対象、科学館入館者。料金、科学館入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。D、 初めてのプラネタリウム。日時、6月2日月曜日、午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンター天球劇場。対象、乳幼児とその保護者。0歳から入場できます。料金、天球劇場入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。E、科学体験教室。触って体験、不思議な現象、ダイラタンシー。日時、7月20日日曜日、午後1時から2時、午後2時30分から3時30分。場所、日立シビックセンター料理室。対象、小学生とその保護者。内容、不思議な液体の実験や、水まんじゅうの作成、試食など、いろいろな感触を楽しみます。協力、仮称風月。定員、各回先着12組。料金1000円。申し込み、5月31日土曜日の午前9時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。 F、 シビックサロン。パーソナルカラーや骨格診断を知り、人生をもっと豊かにしよう。日時、7月26日土曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。内容、パーソナルカラーと骨格診断について学べる講座。講師、コーフィアティス・ミエ、パーソナルスタイリスト&字幕翻訳家。対象、高校生以上。料金、1500円。申し込み、5月24日土曜日からシビックセンターホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター交流事業課。電話 24-7711。 G、 アジア文化講演会。私が体験したフィリピン。日時、5月17日土曜日、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター会議室502号。内容、元 JICA 海外協力隊隊員による現地体験の講演会。講師、阿部由加子さん。対象、市内在住の方。定員、先着50人。申し込み、シビックセンターホームページで受付中。問い合わせ、日立シビックセンター交流事業課。電話 24-7711。 QR が2つあります。1つ目、トップページ。2つ目、令和7年度イベントスケジュール。シリーズ、街のコインタッチ、加盟スポット紹介、ボリューム9。街を楽しむコミュニティ通貨アプリ、街のコインタッチ。本シリーズでは、タッチを使った体験をできる市内の加盟スポットを順番にご紹介します。市ホームページの QR があります。タッチの詳細はこちら。問い合わせ、コミュニティ共同化、内線513、大日商事サテライト日立オフィス。日立オフィスでは、電動アシスト自転車の展示や、電動キックボードのレンタル試乗会を行っています。写真。街の散策にぜひご利用ください。ところ、幸町、 1-8-15-103 電話 51-4665 店舗情報はこちら QR があります。こんな体験できます。30タッチで電動モビリティ、キックボード、サイクルの乗り方をレクチャーします。写真。16歳以上の方が対象です。写真があります。大日商事サテライト、坂本さん、柏さん。安全に楽しめるよう丁寧にレクチャーします。お気軽に体験ください。写真終わり。日立市立図書館全4館、市内4つの図書館では本の貸し出しだけでなく、絵本の読み聞かせやテーマに合わせた本の展示など様々なイベントを開催しています。施設情報はこちら、QR があります。こんな体験できます。500タッチで、図書館オリジナルしおりをプレゼント。各図書館のキャラクターがデザインされたしおりです。写真。
情報広場。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、まちのコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。16ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式 SNS。日立の情報発信中。17ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。日立市報電子版。市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は6月2日月曜日です。軽自動車税、前期。問い合わせ、納税課、内線253。5月の市税、国保料などの休日納付相談。時、5月25日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254。国民健康保険課、内線207。自動車税、種別割の納期限は6月2日月曜日です。納税通知書は5月1日木曜日に発送します。6月2日月曜日までに、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンの決済アプリなどで納めてください。詳しくは納税通知書をご覧ください。問い合わせ、県日立太田県税事務所、電話 80-3314。 全国一斉ダム管理演習を行います。スピーカー放送とサイレンを吹き鳴らしてダムの管理演習を行います。ダムからの放流は行いません。日時、5月14日水曜日。場所、十王ダム、 中央川沿い警報局。問い合わせ、県高萩工事事務所。電話、0293-22-2323。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、5月20日火曜日、午前10時から午後3時。場所、日立江別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度の相談に、専門の相談員が応じます。当日、電話での相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222 へ。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、5月22日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立江別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、電話 33-5586 へ。その他、必ず事前に申し込んでください。南海トラフ地震を知っていますか？南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県の沖合で、おおむね100から150年間隔で繰り返し発生してきました。前回の発生から約80年が経過し、発生の切迫性が高い状態だと考えられています。南海トラフ沿いで想定される最大規模の地震が発生した場合、日立市への被害は、最大震度4、最大津波高4メートルと想定されています。日頃から家具などの固定や避難場所、避難経路の確認を行うなど、いつか発生する地震への備えを万全にしましょう。南海トラフ地震について、詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。QR があります。地図があります。関東地方から九州地方にかけての地図です。南海トラフと南海トラフ巨大地震の想定震源域が図示されています。日立市の被害想定、最大震度4、想定される津波高、最大4メートル、地図終わり。家の中の安全対策。家具の固定による転倒・落下防止。安全に避難するために、出入り口や通路に物を置かない。電気火災発生の防止、感震ブレーカーなどの設置。非常用持ち出し品の用意・更新。自宅の備蓄品の用意・更新、ローリングストックなど。情報収集の備え。自分に合った情報収集手段を事前に確認しましょう。市公式 LINE の登録、防災・防犯情報配信サービス、安心広メールプラスの事前登録、ライフライン情報の確認、個別受信機の確認など、災害・停電に備えて、停電時にも放送が聞こえるように、個別受信機のそばに乾電池を用意しておきましょう。乾電池を入れている場合は、故障を防ぐため、1年に1回程度交換しましょう。受信状況が悪いなどの相談は、防災行政無線サポートセンター、電話 050-2017-3762 へ。問い合わせ、防災対策課、内線337。多賀市民相談コーナー。多賀市所内の時間が変更になりました。悩み事や困り事の相談を受けます。ぜひご利用ください。日時、平日午前9時から正午、午後1時から5時。 問い合わせ、多賀市民相談コーナー、電話 36-6221。 4月から新しい農業委員、農地利用最適化推進委員になりました。委員をご紹介します。農地に関することなどは農業委員会事務局にご相談ください。農業委員、継承略、柏達夫、十王朝友部、小野義美、十王朝医師、滝和弘、十王朝医師、根本智子、十王朝高原、鈴木昌司、折笠町、小野豊光、小木津町、益子秀則、入試県庁、入試県庁、割谷慎太郎、本宮町、綿引和彦、中鳴沢町、立花美智子、遅刻町、鈴木信、水木町、井上光子、もみや町、萩谷光氏、神田町、川崎前氏、留め町。農地利用最適化推進委員、継承略、根本文明、十王朝高原、篠原博美、十王朝山部、小室剛、十王朝友部、鈴木誠、十王朝石本郷、佐久間豊、十王朝医師、根本武博、中深尾議長、河合照夫、東郷土町、菊池清秀、大和田町、宮田藤夫、もみや町、武藤幸夫、下戸木内町、川崎義文、留め町。問い合わせ、農業委員会事務局、内線404。民生委員、児童委員をご存知ですか？5月12日月曜日は、民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員は、障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある、子育てに悩んでいる、近所で虐待、DV らしい様子を目撃した、などの相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。お困りごとがありましたら、その地区を担当する委員におつなぎしますので、福祉総務課か最寄りの支所に問い合わせてください。問い合わせ、福祉総務課、内線391。国民健康保険に加入している方へ、入院時の食事代が変更になりました。制度改正に伴い、4月1日から被保険者が負担する入院中の食事代が引き上げになりました。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。8月に受診予定の方。申請期限は5月30日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。受診後に申請をいただいても補助金の支給はありません。6月に受診予定で申請済みの方へ。5月12日月曜日過ぎに決定通知書か補助金申請書をお送りします。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線260、後期高齢者医療保険、内線204。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。5月26日月曜日以降に、本籍地の市区町村から、 戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。日立市に本籍がある方は、8月下旬に届く予定です。通知の振り仮名が正しい場合は、届け出は不要です。通知の振り仮名が誤っている場合は、届け出が必要です。来年5月25日月曜日までに、マイナポータルか市民課、各支所、出張所に届け出してください。詐欺にご注意ください。振り仮名の届け出に関して、法務省や市区町村が金銭を支払うように要求することはありません。詳しくはこちら、QR があります。問い合わせ、市民課、内線563。企業版ふるさと納税による寄付企業のご紹介。たくさんの寄付をありがとうございました。令和6年度も多くの企業から心温まるご寄付をいただきました。本市の地方創生の取り組みにご賛同いただき、誠にありがとうございました。企業版ふるさと納税とは、企業が市の地方創生の取り組みに対し寄付をすることで、法人関係税の軽減だけではなく、地域振興や SDGs 活動、災害支援などの社会貢献に取り組める制度です。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。令和6年度寄付企業名、本社所在地、活用事業名の順に読みます。企業名と本社所在地、日本生命保険相互会社、大阪府大阪市、活用事業名、がん検診事業、三菱オートリース株式会社、東京都港区、競争プロジェクト推進事業、タレントスクエア株式会社、東京都渋谷区、雇用安定対策事業、JX 金属株式会社、東京都港区、シビックセンター計画修繕経費事業、株式会社ステイゴールド、東京都渋谷区、脱炭素化促進事業、株式会社アルクロース、東京都品川区、動物園再整備事業、株式会社瀬島和代建築設計事務所、東京都江東区、防災訓練促進事業、有限会社サナー事務所、東京都小平市、防災体制整備事業、株式会社スポットライト、東京都世田谷区、株式会社セイコーマート、北海道札幌市、いずれも若者輝き事業、公表の承諾をいただいた企業を掲載しています。問い合わせ、総合政策課、内線349。コンビニで住民票などの証明書がお得に取れます。QR があります。コンビニなどに設置されているコピー機で住民票などの証明書が取れます。メリット。市役所が閉まっていても大丈夫。利用時間は午前6時30分から午後11時まで。市役所窓口よりも最大100円お得。取得できる証明書。住民票、印鑑登録証明書。交付手数料、コピー機150円、窓口200円。戸籍全部、個人事項証明書、コピー機350円、窓口450円。戸籍の不評、コピー機150円、窓口200円。課税証明書、納税証明書、コピー機250円、窓口300円。利用できる方、利用者証明電子証明書、 数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方。日立駅前出張所でも証明書が取れます。幸いステーション。午前10時30分から午後1時、午後2時から7時。問い合わせ、市民課、内線503。5月は赤十字会員増強月間です。日本赤十字社では、災害時の被災者救護や、新型コロナウイルスなどの感染症拡大への対応、防災の普及啓発やボランティア育成などを行っています。市内では令和6年度約820万円の活動資金が寄せられました。皆様からの寄付を唯一の財源として支えられている団体です。活動を継続していくためご協力をお願いします。問い合わせ、福祉総務課、内線391。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、立木音楽企画。
催し、日立総合病院、ふれあい看護体験。日時、5月17日土曜日、午前9時から正午。場所、日立総合病院本館棟1階受付前、桜棟1階、正面玄関前。内容、健康チェック、調剤体験医療体験コーナー、爽やかコンサート、ラピッドカー展示など、その他、駐車場を利用するときは、受付に申し出てください。無料サービス券をお渡しします。問い合わせ、日立総合病院総務グループ、電話 23-1111。市民フォークダンス民謡祭り、日時、5月22日木曜日正午から午後3時。場所、池の川桜アリーナ。曲目、エーデルワイス、グランドスクエア、アサトヤユンタほか。持ち物、室内シューズ、飲み物。当日、直接会場へ。問い合わせ、日立市フォークダンス連合会、岡本。電話、090-9104-2876。ターゲット、バードゴルフ交流大会。日時、5月24日土曜日、午前9時集合。雨天時は、5月25日日曜日に順延。場所、河原湖北浜スポーツ広場。対象、市内に在住か通勤通学している方。動きやすい服装で。参加料500円。用具の無料貸し出しあり。2日前までに連絡を。申し込み、5月24日土曜日の午前9時までに直接か、ファックス、電話で、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、こたと、ファックス、42-6551、電話、090-8746-7456へ。シネマサンライズ上映作品。5月9日金曜日から。パディントン消えた黄金鏡の秘密。吹き替え版。 5月9日金曜日から15日木曜日、お昼の昭和名作劇場、太平洋ひとりぼっち、主演石原裕次郎。それぞれのポスターの写真があります。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内、電話 32-5805、 吉田忠音楽記念館、展望カフェ、5月の演奏、素朴で優しい癒しの音色をお届けします。日時、5月24日土曜日、午後5時開演。場所、吉田忠音楽記念館5階、展望カフェ。出演、もこじろう、オカリナ奏者。演奏曲、寒い朝、お前に、いつでも夢を、ほか。申し込み、5月14日水曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。南部図書館、初夏のライブラリーコンサート。日時、5月24日土曜日、午後6時30分から7時30分。場所、南部図書館。出演、時和大学吹奏楽団。当日直接会場へ。問い合わせ、南部図書館。電話 29-1125。 高原自然塾の催し。1. 苔玉作り。日時、5月25日日曜日、午前10時から正午。場所、高原自然塾。持ち物、黒糸、綿花、ミシン糸、エプロン。参加料、1600円。先着、24人。2、川沿いの集落探索と低山歩き。日時、6月8日日曜日、午前9時30分から午後0時30分。雨天中止。場所、高原自然塾集合。料金、1600円。昼食、手打ちそば代、保険料込み。先着12人。申し込み、1、2とも5月13日火曜日の午前9時から電話で、高原自然塾、39-5391 へ。南部図書館、心と体の環境展。1、展示。日時、5月25日日曜日から6月8日日曜日。内容、ゴミゼロの日。5月30日、世界禁煙デー、5月31日にちなんだ環境と体、心の健康展です。2、ギャラリートーク。日時、5月31日土曜日、午後2時30分から3時30分。講師、山本隆さん、百年塾市民教授。先着15人。 場所、南部図書館。申し込み、2のみ、5月14日水曜日の午前9時30分から、直接か電話で、南部図書館、29-1125 へ。日立陸上記録会。日時、6月1日日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は、小学生、中学生、高校生、一般に分かれます。種目や参加料については、日立市陸上競技協会ホームページをご覧ください。申し込み、5月15日木曜日までに、日立市陸上競技協会ホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、日立市陸上競技協会、中島。電話、090-9820-2124。百年塾、日立の町案内人による、戦災犠牲者を偲び、戦災遺跡をめぐる。日時、6月10日火曜日、午前9時から11時20分、小雨欠航、公転中止。場所、日立駅中央口、平和の鐘前集合。コース、平和の鐘、日立製作所、日立事業所、愛賀町、万霊塔、朝日町、防空壕跡など、徒歩3キロ。持ち物、飲み物、歩きやすい靴、服装で、定員20人、多い時は抽選。申し込み、5月20日火曜日までに、住所、氏名、電話番号をメールか電話で、百年塾サロン、iki100j@net1.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ。平日のみ。縦横杯野球大会。日時、6月15日、22日、29日の日曜日。確実、午前9時から。場所、縦横スポーツ広場。対象、10人以上で構成されるチーム。先着、15チーム。内容、トーナメント戦。優勝、準優勝には賞品あり。参加料、1チーム5000円。障害保険料を含む。代表者会議時に納入。申し込み、5月31日土曜日までに、チーム名、連絡先、代表者名をメールで、縦横地区体育振興会野球部、村岡。メール、godman1993@net1.jway.ne.jp 電話 080-3394-6499 へ。代表者会議を 6月1日日曜日に中央交流センターで行います。大川栄作&原田由里歌謡ショー。日時7月6日日曜日正午から午後1時30分。場所、日立市民会館。料金、A 席4000円、B 席3000円。県北年金友の会、会員割引あり。申し込み、県北年金友の会事務所、幸い町。で販売。当日券は日立市民会館でも販売。問い合わせ、県北年金友の会。電話 24-3305。
講座、ターゲットバードゴルフ初心者教室。日時5月14日から6月11日の水曜日、全5回、午前9時から正午。場所、河原湖北浜スポーツ広場。内容、健康推進を目的にした高齢者向けのスポーツ教室です。用具の無料貸し出しあり。申し込み、5月11日日曜日までに電話かファックスで、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、高橋、ファックス、電話、37-0360 へ。認知症サポーター養成講座。日時、5月21日水曜日、午後2時から3時30分。場所、花山交流センター。対象、市内に在住か、通勤・通学している方、定員15人。内容、認知症の基礎知識、接し方など、認知症サポーターの役割。申し込み、5月19日月曜日までに電話で、地域包括支援センター、鮎川桜館、36-7303 へ。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。1、6月1日日曜日、13時30分から15時30分。講座名、テーブル茶道体験。講師、赤津より子さん。定員12人。料金1000円。2、6月2日月曜日、9日月曜日、10時から12時。スマホからの写真加工と AI 画像、中級、全2回。講師、ムグルマ正道さん。定員10人。料金900円、2回分。持ち物、スマホかタブレット、Android、筆記用具。3、6月12日木曜日、10時から12時。初めてのスモッキング。講師、石川博子さん。定員10人。料金800円。持ち物、裁縫道具。あれば刺繍針、5号から7号。4、6月14日土曜日。10時から12時、吹き屋式呼吸で健康増進。講師、小野千秋さん。定員15人。料金400円。いずれも多い時は抽選。無料託児あり。場所、教育プラザ。申し込み、1、2は、5月21日水曜日までに、3、4は5月28日水曜日までに、希望講座名、住所、氏名、
電話番号をメールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp 電話23-9165へ平日のみ。シルバーリハビリ体操指導士産休養成講習会。日時6月3日火曜日、9日から30日の月曜日、午前9時30分から午後3時45分、全5回。場所、保健センター。対象、50歳以上の常勤についていない方で、全日程参加できて、認定後に地域活動に参加できる方、先着25人。講座、介護予防とリハビリテーションの推進、加齢と運動器の障害ほか、実技、シルバーリハビリ体操。申し込み、5月12日月曜日から、市ホームページからか電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ、QR があります。郷土博物館の講座、日時、6月19日木曜日、午前10時から正午、場所、市役所多目的ホール、テーマ、郷土日立の文化を学ぶ、鹿島神社と大久保、地域の歩みを後世に伝える試みとして、DVD 鑑賞後に歴史、民族を語り合います。講師、大久保則光さん、郷土日立文化研究会長、先着60人、料金100円、資料代、申し込み5月13日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ、離職者、休職者のための公共職業訓練。1. 介護実務者研修科。場所、ベストケアスクール、弁天町。内容、介護福祉士実務者研修課程修了証の取得を目指します。職場見学、体験あり。定員15人、無料託児あり、5人まで。2. パソコン、簿記基礎科。場所、フェイスアップ日立、幸い町。内容、パソコン、簿記の基礎を学び、CS 試験や日照簿記3級の合格を目指します。定員14人。訓練期間、1.7月1日火曜日から12月25日木曜日。2.7月1日火曜日から10月31日金曜日。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをして、日立産業技術専門学院での選考試験後に受講を認められた方。料金、無料、テキスト代などは自己負担。申し込み、6月11日水曜日までに住居所を管轄する公共職業安定所へ。その他、年間の訓練予定は下の QR をご覧ください。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。応急手当救命講習会。内容、市消防本部では、心肺蘇生法や AED の使用方法などの講習会を開催しています。開催を希望する団体は、最寄りの消防署にご連絡ください。 1回につき20人まで。個人での参加希望の方は、各消防署へお問い合わせください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。申し込み、日立消防署、電話 24-0119、多賀消防署 34-0119、南部消防署 53-0119、北部消防署 43-0119。
募集。司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線717、エコフェス日立2025のボランティアスタッフ、日時、6月28日土曜日、午前9時から午後4時、場所、日立シビックセンター、新都市広場、マーブルホールなど。対象、中学生以上。希望者にはボランティア従事証明書を発行します。内容、会場準備、受付、場内誘導など。募集人数、先着20人。申し込み、5月12日月曜日から23日金曜日必着までに下の QR からか、住所、氏名、年齢、電話番号をはがきで、環境推進課、内線746へ、日立市スポーツ協会市民プールのパート職員、勤務期間、7月1日火曜日から9月10日水曜日、9時から17時、業務内容、受付、監視などの運営業務全般、勤務場所、縦横市民プール、募集人数、高校生以上、15人予定、報酬、時給1010円、予定。勤務条件など詳しくは問い合わせてください。申し込み、5月30日金曜日、消印有効までに履歴書、顔写真調布を直接か郵送で、日立市スポーツ協会プールパート職員募集係、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661 へ。
日立市社会福祉事業団の正職員、職種、介護職、募集人数2人程度、採用日来年4月1日、勤務場所、晩春園金畑老人ホーム短期入所施設、大御掛欅荘のいずれか。勤務内容、高齢者に対する介護業務か、知的障害者に対する生活支援。受験資格、平成7年4月2日以降に生まれた方で、次の要件を満たす方。高校以上を卒業か、令和8年3月卒業見込み、普通自動車免許を有する、令和8年3月までに取得見込みを含む、採用試験、時、7月25日金曜日、作文試験と面接、ところ、 晩春園、鮎川町。申し込み、7月11日金曜日、筆着までに、履歴書と卒業見込み証明書を直接か郵送で、日立市社会福祉事業団、郵便番号 316-0036、鮎川町 3-2-10、電話 33-7271 へ。詳しくは、同事業団ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。健康。認知症予防講演会。日時、5月27日火曜日、午後1時30分から3時。場所、保健センター。対象、市内在住の方、先着80人。内容、いつまでも生き生きと過ごすため、元気なうちから認知症を予防しましょう。講師、徳本裕樹さん。田尻ヶ丘病院脳神経内科医師。申し込み、5月12日月曜日から、下の QR からか、電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。肺がん検診、核胆検査。肺がんの早期発見、早期治療を目的として、痰に含まれる細胞を調べる検査です。対象、血痰がなく、50歳以上、令和8年3月31日現在で、喫煙指数、1日のタバコの本数かける年数が600以上の方。検査方法、検査容器に痰を3日間続けて採取し、保健センターか日立メディカルセンターに提出します。詳しくは申し込み時にご案内します。料金、64歳以下1000円、65歳以上300円、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は無料。申し込み、5月23日金曜日から12月24日水曜日までに直接保健センターへ。その他、今年度胸部 CT 検診を受診される方は検診当日に申し込みが可能です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。歯周疾患検診、成人歯科検診、実施期間、来年2月28日土曜日まで、実施歯科医院、市内の歯周疾患検診実施医療機関、対象、市内在住で4月1日から来年3月31日までの間に、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる方。対象年齢以外の方は、歯科医院での自己受診をお勧めします。検診内容、現在歯、喪失歯の状況、虫歯、歯石の有無、歯周疾患の状況など、歯磨き指導が受けられます。料金500円。生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は無料。申し込み、事前に市ホームページからか、電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。QR があります。
日立の子育て。南部子供の広場。骨盤エクササイズ。日時、5月22日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者 先着10人、無料託児あり。内容、骨盤を中心としたエクササイズ。講師、林康子さん、ペルビックストレッチインストラクター。持ち物、ヨガマットか大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、5月15日木曜日の午前9時30分から下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。獣王子供の広場、ベビーマッサージ。日時、5月26日月曜日、午前10時30分から正午。場所、獣王交流センター。対象、1歳未満の乳児と保護者、先着8組、上のお子さんの無料託児あり、先着8人。内容、オイルを使ってベビーマッサージを行います。講師、大国由紀子さん、ベビーマッサージ認定講師。持ち物、大判のバスタオル、防水シーツかレジャーシート。申し込み、5月14日水曜日の午前9時30分から下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。遊びにおいで、もこちゃん広場。ふわふわ。時、6月16日月曜日、7月7日月曜日、10時から11時15分。ところ、多賀図書館、お話広場、ふわふわ。対象、未就学児と保護者、20組程度。内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。とことこ、時、6月23日月曜日、7月28日月曜日、10時15分から11時30分。ところ、ハイタッチランド晴れにこ、子育てサポートエリア。対象、未就学児と保護者、25組程度。内容、年齢や月齢にかかわらず、幅広く楽しめる遊びをします。いずれも、多い時は抽選。市内在住で、初めて利用の方を優先。同月の申し込みは1回のみ。申し込み、6月分は5月28日水曜日までに、7月分は6月25日水曜日までに、下の QR からか、直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。子育てママ学習会参加者募集。学習会の漢字は楽しく集まる会。日時、6月10日から来年3月24日の毎月第2、第4火曜日。全18回。8月は休み。場所、花山交流センター。対象、0歳から3歳児と保護者。内容、親子リトミック、ママのストレッチ、遠足、鑑賞会、ほか季節の行事など、先着20組。参加料5000円、保険料込み。申し込み、5月12日月曜日から直接か電話で、花山交流センター 34-5431 へ、午前10時から午後5時。いつだってまん丸真ん中子供たち。子供真ん中児童福祉週間。時、 5月5日祝日から11日日曜日。子供や家庭、子供の健やかな成長について関心を高めるために、子供家庭庁などが毎年5月5日子供の日から1週間を児童福祉週間としています。皆さんも家庭での親子の触れ合いや地域での子供の健全育成など、子供の健やかな成長について考えてみましょう。問い合わせ、子育て支援課、内線478。子育て世帯へお米券を配布します。対象、市内に住民登録している18歳以下、平成19年4月2日から令和7年4月1日生まれの子と同じ世帯の世帯主。配布物、1世帯あたり10枚分のお米券4400円相当。配布時期、6月中旬から順次発送。申し込み、不要です。原発避難者特例法に基づき、日立市に避難している方は、事前に子育て支援課まで連絡ください。なお、受け取りを辞退する方は、手続きが必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、子育て支援課、内線338。一人親家庭の母、父のためのパソコン講習会、初級、中級。コース、1、初級、全7回、時、6月29日から8月10日の日曜日、9時30分から16時、対象、パソコンに慣れたい、基礎固めをしたい方、料金2200円。2、中級、全8回、時、8月17日から10月5日の日曜日、9時30分から16時。対象、パソコンを使用し、ワードで文章作成、エクセルで表作成ができる方、料金1980円。ところ、茨城県母子家父福祉連合会、水戸市、定員、各コース15人、全日程参加できる方、多い時は抽選。パソコンは貸し出します。申し込み、1は5月30日金曜日必着、2は7月4日金曜日必着までに、申し込み書、子育て支援課か市ホームページ、QR があります。茨城県母子家父福祉連合会ホームページにあります。を郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会ひとり親家庭等自立支援センター。郵便番号310-0065、水戸市八幡町11-52、ファックス029-221-8618、電話029-221-8497へ。ハイタッチランド晴れニコの入場予約ができるようになりました。晴れニコが遊び湯から事前予約できるようになりました。ぜひご利用ください。予約数には上限があります。これまで通り、券売機からチケットを購入することもできます。ところ、ハイタッチランド晴れニコ、日立へ4回。対象、小学生までの児童・保護者。料金、子供100円、大人200円。申し込み、事前に遊び湯のホームページか、 QR があります。アプリから申し込みください。予約時に決済が必要です。ハレニコのロゴマークとアソビューのアプリがあります。問い合わせ、商工振興課内線616。お子さんの健康を守るため、計画的に予防接種を受けましょう。予防接種を受けることで、感染症への感染や重症化を防ぐことが期待できます。お子さんの定期予防接種は、対象年齢の期間内であれば、無料で受けることができますので、忘れずに受けるようにしましょう。また、予防接種を受ける際には、体調の良い時に接種するようにしましょう。予防接種について、詳しくは市ホームページをご覧になるか、QR があります。問い合わせてください。定期予防接種の種類、ロタウイルス、BCG、5種混合、4種混合、B 型肝炎、HIV、小児用肺炎球菌、水痘、麻疹風疹混合、日本脳炎、2種混合、子宮頸がん。対象年齢。予防接種は、対象年齢の期間内に接種することで効果が高まります。接種を忘れているものがないか、母子健康手帳で接種歴を確認しましょう。接種の予約。予防接種実施協力医療機関に直接予約してください。おたふく風邪予防接種の費用の助成を行っています。おたふく風邪は任意の予防接種ですが、市では費用の一部を助成しています。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。お子さんの予防接種のスケジュール管理には、日立母子手帳アプリが便利です。接種のスケジュールを自動作成し、接種日が近づくとプッシュ通知等でお知らせするのはもちろん、成長グラフや写真、検診結果を記録する機能もあります。このような時は、早めに問い合わせてください。市外の協力医療機関で接種をしたい。転入してきたため、日立市の実施通知書がない。接種期限が切れてしまった。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。豊浦交流センター、三崎クラブ、バドミントン、女性限定。木曜日9時から12時。月1000円。斉藤。電話 090-1664-0890。 なめかわ交流センター。植物画同好会。第3火曜日13時から15時。年1000円。佐藤。22-6595。元宮老人福祉センター。陶芸元宮。対象、60歳以上の市民。月6回、不定期。月500円。平塚。080-3210-6842。大久保交流センター。吉切俳句会、 第1火曜日13時から16時30分月1000円小山33-2835水木交流センターさつきクラブバドミントン第1から第4金曜日12時から15時月1000円ハルタ35-8093大沼交流センターヨーガアジサイ会第1から第3金曜日13時30分から15時月1000円新会35-3528見学や体験入会のご相談は各申し込み先へ。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。4月11日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。市ホームページと県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日3月4日から28日。小学校測定値の範囲 0.038 から0.090。中学校 0.044 から0.081、特別支援学校 0.053、認定こども園、幼稚園、保育園 0.039 から0.094。県設置のモニタリングポストの測定結果、3月15日時点、測定場所、中央図書館、測定値、0.035、西部支所 0.035、中小路小学校 0.039、大沼小学校 0.045、久慈中学校 0.046。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。スポゴミワールドカップ2025。スポゴミとは、スポゴミは決められた競技エリア内で制限時間に拾ったゴミの量や種類に応じて与えられるポイントをチームで競い合う日本生まれのスポーツです。チームワークと戦略次第では年齢や性別に関係なく誰でも優勝できる可能性があります。スポゴミワールドカップ開催、茨城ステージ。優勝チームは、茨城県代表として、 東京で開催される全国大会へ出場。大会日時、2025年6月7日土曜日、9時30分から12時30分、受付9時、小雨決行、好天の場合は8日日曜日、順延。集合場所、日立市役所大屋根広場。募集期間、2025年5月23日金曜日まで、定員30チーム程度、多い時は抽選、3人1チーム。申し込み方法、右の QR から申し込みを。参加条件、中学生以下のメンバーで応募される場合は、高校生以上の方を最低1人チームに含めてください。優勝したチームは、全国大会、日本ステージに参加できます。1人1エリアの参加となります。他エリアでの参加が発覚した場合は、失格となります。注意事項。当日は動きやすい服装、ジャージ、スニーカーなどでご参加ください。軍手、ゴミ袋などの用具は用意しています。雨の心配がある場合は雨具をご用意ください。当日撮影した動画や写真は広報物などに掲載する場合があります。写真が4枚あります。1枚目、ゴミ拾いはスポーツだ。選手がガッツポーズをしたり、ゴミ拾いをしている様子です。中央には、スポゴミワールドカップのロゴマークがあります。ロゴマークは、地球を模した球体をバックに、左手に火ばさみ、右手にゴミ袋を持って走る選手のイラストが書かれています。また右上には、キャッチコピーなどが書かれた日本財団のロゴマークもあります。2枚目から4枚目、いずれも以前のスポゴミワールドカップの様子です。写真終わり。問い合わせ。スポゴミワールドカップ茨城ステージ事務局。電話 090-5559-6933。コミュニティ共同化内線488。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 0294-22-3111。ファックス 0294-21-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
4月1日現在の人口世帯数16万1351人、前月比マイナス538、男83,37人、マイナス227、女81,014人、マイナス311、75,999世帯、プラス114、自然動態マイナス182人、社会動態マイナス356人。3月の出生数54人。以上で、声の広報、司法日立、令和7年、2025年、 5月5日号、ナンバー1789を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。